本別ルールを守ってゴミを削減、ゴミを資源にするための第一歩。宿地地域合同特集です。生活する上で毎日発生するゴミ、分別をきちんと行うことでゴミは資源になり、地域環境の保護につながります。各地で広がる分別の取り組みや、4月から一部変更になるゴミ出しの分別方法について紹介します。ゴミの分別で、ルールを守らず乾電池が入ったまま捨てられたおもちゃ。高知市南陽区の資源物集め隊は、偶数月の第一日曜日の早朝から作業を行っています。ラベルの表示を見たり、磁石を使ったりして資源ゴミに他のものが混ざっていないか確認。作業の合間には笑顔で話す姿も見られます。福知市福本一区の結び会と無党会は、毎月第1火曜日の朝、公民館の前で資源ゴミを回収。活動後はその場に椅子を並べてお茶会が始まる。そういう写真がたくさん載っています。地域の取り組みです。進む地域交流、上がる分別意識。各地で進む資源ゴミ回収、分別の活動は意識の向上だけでなく、地域活性化にもつながっています。資源化のために正しい分別を。高知市南陽区では、偶数月の第一日曜日、地区のボランティア団体資源物集め隊が資源ごみの回収に勤しんでいます。この音は瓶が混ざっとるね。古紙のコンテナに段ボールが入っとるの。各家庭の前に出された資源ゴミを回収し、手際よく分別していきます。異物混入は回収業者も困るし、せっかく資源ゴミを集めるなら気持ちよく分別したいですね。と話すのは、代表を務める長野博士。蛍光灯やガス管などの危険物が混入していることもあるので、気をつけて作業しています。この活動が地域の分別意識の向上につながると嬉しいです。と笑顔を見せます。続けることで意識が変わる。菊池市福本一区では、毎月第1火曜日の朝、むつみ会の皆さんが資源ごみの回収に取り組んでいます。代表の水上美代子さんは、20年以上続いていて、いつ始まったのかわからないんですよ。と話します。数年前からは60歳以上の男性で作った無党会、60歳と書きます。手の上厚生大臣も加わっています。活動を続けることで分別に詳しくなりました。毎月たくさん資源ゴミが集まり、活動が浸透してきていると実感しています。と見つかりました。活動の中で会話が弾み、ストレス解消にもつながっていると言います。月1回、みんなの元気な顔を見て会話を楽しんでいますよ。会員も募集中です。資源物集め隊代表の長野博さん、高知市。活動のきっかけはもったいない。子ども会の休止で資源ゴミの回収を中断していましたが、地域住民ももったいないという気持ちが高まり、平成28年に有志で団体を発足し、活動を始めました。集まってコミュニケーションを取れる良い機会にもなっています。分別意識の高い福本一区を目指して、無党会代表、手の上厚生さん、菊池氏。結び会から手伝ってほしいという話があり、活動に参加しています。続けることで分別の意識も高まりました。地域の皆さんもきちんと分別してくれるので助かっています。今後もお互い協力して続けていきたいですね。学校の取り組み。教育現場から分別意識の向上へ。ゴミについて学び、実際に行動することで子どもたちの意識向上にもつながっています。分別が当たり前の環境。菊陽中学校では、教室にゴミ箱を2つ設置し、燃えるゴミとプラスチックの分別を実施。何年も前に生徒会が始めた活動が定着し、現在も続けられています。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在は教師がゴミを回収していますが、コロナ禍以前は理解員が回収を行っています。生徒会担当の岩切七教員は、生徒を自ら集めることで自分たちが出しているゴミの量に気づき、分別の意識が生まれます。今後も続けてほしいですね、と話します。本校では入学時に分別の説明も行っています。実際の行動を通じて分別が当たり前の環境にしていきたいです。と笑顔を見せました。宿友中学校の理解委員会では先輩の活動を引き継ぎ、燃やすゴミとプラスチックゴミの分別を行っています。ゴミを収集するときは、かさばらないように空気を抜いています。宿友中学校美会委員長、大山理乃さん、2年生。先輩たちの活動を引き継ぎ、分かりやすい分別。先生の指導や先輩の行動を見て、新入生は分別をするのが当たり前になっています。ゴミ箱も工夫し、分別を間違えないよう、形を変えて分かりやすくしています。今後も美化活動を進め、分別の推進を続けていきたいです。部員から地域。松陽高校馬術部では、毎年12月に高校周辺の住民と協力して、資源ゴミの回収を実施しています。チラシは部員自ら配布しています。毎年2トントラック2台分もの資源ゴミが集まり、活動が定着してきていると顧問の中川雄介教諭は話します。20年以上続く活動で、近隣住民の中には回収日以外にも資源ゴミを提供してくれる人もいます。活動を通して生徒たちも分別の習慣が身についていますよ。馬術部は学校内で出た新聞紙や段ボールなどの資源ゴミも回収しています。他の生徒へも分別を呼びかけているんです。部員から他の生徒、家族や地域へと分別の意識が高まってくるといいですね。松陽高校の馬術部では、毎年12月に部員が近隣の住宅を訪問し、資源ゴミの回収を呼びかけています。校内で出た新聞紙や段ボールなどを回収し、保管する倉庫を馬場の隣に設置しています。松陽高校馬術部、豊岡優奈さん、2年生。地域の皆さんの協力に感謝します。私自身もより一層分別に取り組むようになりました。活動で得た資金は馬の餌やバグなど部の活動に役立てています。協力いただいている近隣住民の皆さんに感謝の気持ちを持ってこれからも活動に励みたいと思います。
私たちができること。ルールを守ることが資源化につながる。一人一人が意識することで、ゴミは資源に変わります。大切なことはルールを守り続けていくこと。資源化に取り組む専門業者に話を聞きました。広域で進めているゴミ処理。菊池郡市では、菊池市、甲子市、大津町、菊陽町の2市2町でゴミ処理を行う、菊池環境保全組合を設立し、共同で施設の運営を行っています。ゴミ処理を広域で行うことで、環境負荷の低減や、ゴミ処理費用を抑えることにつながり、効率的な資源化を進めることができます。ゴミの資源化は決められた分別ルールを守るだけでも、すみません。と話すのは、菊池環境保全組合の施設管理を受託している、有価物回収協同組合、石坂グループの岡本悟さん。大津理科センター長として、ゴミの資源化に取り組んでいます。継続できる分別ルール。近年は法律やルールの変更など、ゴミ自体の多様化も進んでいます。出したゴミが何になるのか、どういう作業をして、 資源化が進んでいるのかを意識してもらえると嬉しいです。と笑顔を見せます。継続できる分別にする必要もあると思います。機械で行える部分は機械で行い、減らせる負担は減らしていきたいですね。気をつけてほしいのは、分別ルールを守ること。他の人が行った分別は無駄になるかもしれません。ゴミを出すときには、改めて家庭ゴミ収集カレンダーや、ゴミ分別冊子など確認してください。自分ごととしてゴミと向き合おう。分別ルールは効率的に資源化できるよう、また継続して分別できるよう検討しながら作られており、4月からはよりわかりやすい分別へと一部変更を行います。混ぜればゴミ、分ければ資源。人ごとではなく、自分ごととしてゴミと向き合ってみませんか。有価物回収協同組合、石坂グループ、大津理科センター長、岡本悟さんの写真が載っています。プラスチックの分別に迷ったら、プラスチック製ですか？はい。プラマークはありますか？はい。水で吸いで汚れが落ちますか？はい。容器包装プラスチックです。プラスチック製ですか？いいえ。材質、形状別に分別。プラマークはありますか？いいえ。燃やすゴミ。水で吸いで汚れが落ちますか？いいえ。燃やすゴミ。こんなゴミは燃やすゴミへ。水で吸いでも油汚れや調味料などが落ちない場合は、燃やすゴミに出しましょう。4月1日木曜日から分別が一部変更になります。わかりやすい分別と効果的なリサイクル推進のため、分別が一部変更になります。主な変更点は次の通りです。その他の詳しい変更内容は、家庭ゴミ収集カレンダーや、ゴミ分別冊子を確認してください。問い合わせ先、環境保全課、電話 096-293-3113、プラスチック製品、プラマークの表示あり、これは容器包装プラスチックで出してください。プラマークの表示なし、これは燃やすゴミとして出してください。白色トレイや発泡スチロールも容器包装プラスチックに一緒に出すことができます。小型金物、小型廃家電。分別が小型金物、小型廃家電から不燃、埋め立て物になります。他の不燃物と一緒に出すことができます。特定品も乾電池など、スプレー缶やライター、着火も、ボタン電池などが追加になります。ゴミ出しアプリも活用してください。ゴミの出し方や収集日などの使用法が確認できます。分別の変更は3月末に更新予定です。